聖書の箇所だけというですね。まあ、無教会では通常こういうことはもう全くないですけれども、無教会ではそれが一般的ですね。特定の箇所を元にして、そこからのメッセージを語るということが多いですけども、ある箇所ですね、何章の何節か何節までを細かくですね、人の名前や地名からいちいち詳しく言ったり、別の学者はこう言ってる、あの学者はこう言ってるといくら聞いても、私自身初めての集会の時には、そういった細かい聖書の全く研究というか講義だったんですね。本当に何も残らなかったということをはっきり覚えているわけです。で、むしろ残ったのは、その雰囲気、特に、集会の年配のご婦人たちの表情、言葉、その眼差し、そして歌われる賛美歌の響きといったものが心に深く残ったんですね。それで私は一度だけちょっと参考に行ってみるというつもりだけで行ったわけですね。まあ、大学4年で非常に、実験系であるととってもそんな時間もない、アルバイトも継続していかなければならなかった、しなければならなかったために。だからその、賛美歌の雰囲気、まあ、霊的な、風が私の中に吹いてきたわけですね。それによってもちょっと行ってみようかという気持ちになったわけですが、間もなく休みになって、ほんのわずかしか参加しなくて、それでまた2学期、2ヶ月もお休み。そしてまた9月に私の一心上の非常に重要な問題を持ち上がったために、それどころでなくなった。で、また今度も12月のクリスマス食事にちょっと参加したと。そして、あと3学期になるとまたまた、休みと。冬の休みがありと。で、最後は、最後の年末の試験もあったから、本当にある意味で数えるぐらいしか私は大学の時には参加していなかったわけです。でそういうことです。もありますように。人間の心に残るものは、細かく学問的分析、研究結果、それは頭には残っても、深い心には残らないということはしばしばですね。で何も学問も何もない素朴な人が、一体ちょっとした一言、ちょっとした眼差し、そうしたものは何かどっか深く残ると、そういった類のこともしばしばあることです。そういうことで、私たちは聖書の言葉も、この一つがどういう意味を持っているかと、私たちに何を語りかけてくるのかという、そういった観点からもいつもですね、掘り下げて、立ち止まって、まあ、私自身もこの聖書の箇所のどこを選び、どういうふうに御言葉を受けるかということで、絶えず何かの折より、まあ、歩いているより、山道を下る、あるいは洗濯、水とか、車に乗ってる、いろんな時にその御言葉を思い起こして、そして他のいろんな箇所も思い起こしつつと。でそういうことで、いつも、しているわけです。で、今日のところ、前からですね、このところは何度も触れてきたところなんですけども、あえて、したのは、旧約聖書とはそもそも何なのかと。旧約聖書は何ですかと言われたらですね、クリスチャンの方でも、どのように答えるだろうかと。と思うんですね。私も、そういうふうに絶えず祈りながら、まあ、すでに若いとか、たくさんの様々な仲介者とかも、もちろん目にしてきたし、私の場合は、特定の先生からでなく、特にこの先生方、読んだ外国のもの、特にアメリカ、イギリスの非常に重厚な、あるいは分厚い仲介者の方に、まあ、はるかに、影響を受けてきたわけです。その後、次第に、そういうふうに短い言葉であっても、あるいは短い状況の中であっても、それを繰り返し黙想する、思い起こすと。いうことで、そこに何が 私に、また私たちに、現代の私たちに向かっているんだろうかと。で、この一言、今日のですね、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を、まあ、研究と言ったけど、研究ということはほとんど聖書は出てこない、新旧約をといったところですね。ね、別の訳で起こす。だから調べていると、まあ、訳していますが。ところが聖書は私について証をするものだと。だから聖書を研究しているんだったら、当然、私のところへ来なければならないのに、むしろ私を退けているではないかということなんですね。聖書はキリストについて証をしている。この場合、旧約聖書ですね。もちろん新約聖書はできていなかったわけで。旧約聖書とは最初言ってましたように、旧約聖書とは何でしょうかと言われたら、これは字の通り古いオールドテスタメント、古い契約の人だと。で、契約とはこれこれこうだとか、新約は新しい契約だと。まあ、そういうふうな説明ということをすると思うんですね。あるいは旧約聖書っていうのは、モーセが主として書いたと、信じられてきたけど、実はモーセではなくってとか、で、預言者と、そうした歴史的なことと、モーセの律法と、詩編、まあそういういくつかのですね、分類にやってなってるとか、そういう内容的な説明をするということもよくあると思いますが、でも、一番確信をついた深いところではたった一つ、一言で言える。それはキリストについて証をする。この証という言葉が非常にたくさん出てくるということを、この前言った通りですね。そもそも、第一章から、洗礼のヨハネはキリストの証と。で、この五章の31節からも、31節、証と。32節、33節。もう繰り返し証というものは36節も出てくる。その中の、一番根本的に最後にこう出てくるのが聖書、旧約聖書、あなた方神の言葉としてずっと一番大事なものとしてきたもの、それは実はキリストについて証をする。の証の中にですね、キリストを指し示すとということも含まれるわけですね。これはルカの福音書の24章を見ると、
西村さん、音声が聞こえなくなりました。24章というところから、はい。
はい。24章のヨハネの27節です。非常によく知られているイエスの復活の時、二人の弟子と共に、まあ、この弟子がペテロやヨハネでなかったということ、また意外なところですが、まあ、絶えずイエス様は人間の予想とか、この世の予想を超えてなさるというところがあります。そして話されたのは、歩きながら27節。モーセとすべての預言者から始めて、このモーセ五書と、旧約聖書の相当文がモーセが書いたというようにも伝承されたりしたとこあったから、モーセとすべての聖書、要するに聖書全体になるわけですね、ヒロインでは。ご自分について書かれているということを説明したと。聖書は、キリストについて実は書いてある。 キリストのことを明かしている。なしはキリストのことを指し示す。キリストにおいて最終的に実現されるんだと。そういう意味で、キリストは最終的な証なんだと。こういうふうにって考えますと、旧約聖書は古いとかですね、あるいは人を殺したり、殺人を命じるようなことあって、嫌だ、どうこうだとか、あるいは旧約聖書は古い約束でもう関係ないということは、全く大きな間違いということですね。イエス様ご自身がですね、復活してこのように、ご自分について書いてあることを説明され、ヨハネの福音書でも、聖書、旧約聖書は、キリストについて証し、証言をする。キリストについて書いてあるんだ。で、この当時のように聖書を研究しているのに、それが全くわからない学者たち。当時はほとんどみんなそうだったというんです。ゆっくりするとですね、聖書学者といっても、細かなことをですね、本当の霊の救いに全然必要でないようなことを、細かなことをいろいろと議論したり、書いたりして、結局キリストそのもののことを本当にですね、単純率直に幼子のような心で見ることのいかに重要なかという、そういう自分の経験、またその力がことをいかに深い意味を持っているかについて語らないで、いかにこの細かな言葉や、そのような学習があるかとか、あるいは聖書においては、ユダははっきりと、あのように、聖書の傷から見て、どう見てもはっきり掘るんだと。意図的な裏切りをした。ところがそのユダにもですね、ユダは救われたとか、聖書的には全く根拠はないわけですけども、そんなことをいろいろと古い書物、あるいは聖書以外の書物がどうこうとか言ったりして、書いたりするので、そんなようなものを読むと惑わされるというところがあるわけですね。聖書本なら、信頼できないのかと。この学者の方に、正しいんかなって言ってですね、キリストのことにこの学者の方より重んじたりしてしまったりすると、だんだんと動揺して信仰が疑われてくるということも実際に私もいろいろ知ってるわけです。それで今日は聖書について、いや、キリストについて明かしているというのは具体的にですね、漠然と言っても、ですから、これは実はたくさんあるわけです。イエス様も聖書全体について、モーセから始まり全ての預言書も、私たちが通常思っているイザヤ書の53章、これは一番有名ですね。打ち叩かれて、あざけられて、で、殺されたと。これは自分の罪でそうなったと思っとったから、実は私たちの罪を担って死なれたんだと。非常にはっきりとしたキリストの証、証言、キリストを指し示している。このことは非常によく言い出されたり、その他イザヤ書の中の言葉とかをですね、よく知られています。今日はそれをちょっと置いてですね、別のところを指し示しておきたいと思うんですね。旧約聖書より私たちもこの一言、キリストについて証をしていると、指し示しておると。キリストについて説明したものなんだということを知るためにもですね。で、これは、聖書の最初から実はそうであった。このことはまあ何度も繰り返し言ったところで、ヨハネ福音書自身がはっきりと書いてあるところですね。闇の中に、全くの闇の中に光あれと言ったら光があったと。で、このことに関しては、ヨハネの言葉。ヨハネ伝の8章の12。私は世の光であると。ちょっと貼り付けておきますが。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。この光は命の光だと。神様の命の光だと。ということで、まさにこの創世記の最初、聖書の最初からキリストのことを明かししている。そういう方が現れるんだと。遥か先のことを指し示しておるということになります。 それから、創世記の2章に関して重要な記事があります。それは、2章の6節ですね。これもコメント欄に入れます。2章の6節ですが、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。全くの砂漠状態だったわけです。しかし、水が地下から湧き出て、土の表、地上すべて潤していたんだと。乾ききったところに深いところから湧き出る。そうして潤していたということは、もう、はるか後の、このヨハネの福音書にも書かれてあることですね。こうも貼り付けておきます。カリオの祭りが最も盛大に行われる終わり、最後の日に、イエスは立ち上がって大声で、これ非常に強調されて繰り返し言ったところです。最も盛大に行われる、その授業なんです。そこも最後の時に、しかも立ち上がって、さらに大声でと。まあ、これ以上ないぐらいに、この、強調している。それも本当に最も重要なことだからなんですね。乾いているものは誰でも私のところに来たれと。飲めと。まあ、これ自体また、イザヤ書にこれとほとんど同じことが書いてあります。ちょっと調べしますが。イザヤ書の旧約、旧約聖書のイザヤ書、またキリストのこのことを予言したわけですね。指し示している。私を信じる。ただ信じるだけで、この聖書に今のようにですね、暗示されている通り、その人のうちから生きた水が、あ、川です。川屋でなってますが、これは川、川と、単語登録してあってうっかり、こういうことはお料理起こります。生きた水が川となって流れ出る。まあ、創世記の2章の記事は実はこうしたことをはるかに予見している。キリストのことをこのように語っているというわけですね。で、こうした、うちに闇に光があれといった光があったと。あと、まあ、草焼きを生えろといった生えたと。まあ、こんな古代の神話だとかですね。砂漠地帯に地下から湧きようと。これも一種の神話だなんて。非常に軽く受け取ってしまって、それを二度とも聖書も見ないという人も実にたくさん日本人にはおるわけですね。ところが、まあ、あるか数千年前に深い予言、神様からの啓示を受けて書き取った。これ誰が書いたかとわからない。要するに、誰が書いたかが重要であるんではなくて、何が書かれているか、神の啓示であるということが大だから聖書はですね、あえて創世記を書いたのは誰ですなんか一切言わない。ね、でも現在だったら、誰それが書いたんだ。例えば、地位が高い人、学歴のある人でなければ、無学の人はいくら言っても、多くの人は聞こうともしない。まあ、そういうふうに、まあ、聖書の方位姿勢自体から私たちはまた学ぶことができるんですね。何が書いてあるか。誰が書いたかではなくて、何が書かれてあるか。その中でも人間が言ったのか。あるいは神からの直接の啓示なのか。ということですね。こういうふうに、この創世記の第一章も第二章も、聖書全体の中心をいわば貫くような重要な言葉が書かれてあるということです。それから、もう一つ、非常に、これは一般的にも知られた、求めをさらば与えられんと。三条の教えで、あるところですね。これは一般的に見るようによく知られて、私も子供の時からこの言葉は、キリスト教の講徒としてでなくて、求めをさらば与えられんという言葉は、覚え知っていたわけです。で、これも、これはどこにあるのか、ということですね。これはイエス様が初めて言ったんだろうというふうに思われている節も多いかと思いますが、エレミア書の29章の12ですね。その時、あなたたちが私を呼び、来て、 私に祈り求めるならば私は聞くと。私を尋ね求めるならば見出す。心を尽くして求めるなら私に出会うと。要するにこの求めをさらば与えられんというのはイエス様に出会うという最大のこと、あるいは聖霊を与えると同じことですね。その最大のことがすでに与えられると。求めたら究極的にはイエスが与えられる。イエス様に出会って、その力に真理なり愛なりが与えられると。そしたら他のいろんなものが与えられなくても深く満たされるという。だから、そういう意味で求めをさらば与えるの究極的なその与えるものといえば、ここにある、すでにあったわけですね。イエス様に出会う。そしてイエス様のあらゆる良きものを、たとえそれが少しずつであっても、その一端であっても確実に与えられていくという。こういう有名な言葉ですね。すでにこのようなところにあるということです。で、もう一つ、有名な、私は道であると。私に従ってくる者はどうこうということがありますので、その言葉は旧約聖書でどこにあるかということも、エレミア書。32-39。私は彼らに一つの心を与え、一つの道を与えて、常に私に従わせる。一つの心。これはキリストの心ですね、聖霊。一つの道。これは私の道。イエス様の道ですね。それを与えて。それを与えて従わせる。これが与えられたら、おのずから従いたいと。これはヨハネの福音書にある言葉で、広く知られているところですね。ちょっとヨハネの福音書のところも貼り付けておきます。ヨハネ福音書の8:12の有名な文章です。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つと。そして、ヨハネの 14-6 で、私が道であり、真理であり、命だと。命の道そのものだと。まあ、これも、エレミア書の 32-39 で言われている。一つの心。これは聖霊イエス様ご自身が与えられると。うちに住むと。そして一つの道。この命の道。イエスご自身が道だと。そういうイエス様ご自身を持ったら、当然おのずからその内なるイエス様に従おうと。はい。まあ通常はですね、日曜日の教会の説教なりも教会でも、こういう形で、一つ一つ挙げていくということは、まあ私が聞いた、聖書関係の話でも、そういうことは全くなかったわけですね。これも時間が足りないと。あんまりこまごまになると、初めての参加者に対してはちょっと、うんだりすると。聖書のことばっかり出てくるとですね、そういうこともあるかもしれませんので、でも、聖書の言葉が、いかにですね、この今言った、
あ、いけた。
キリストのことを、旧約聖書というのは、キリストのことを明かしている、この一言っていうのはみんなこんなことを含んでいるわけですね。漠然と、あ、旧約聖書はキリストのことを明かしてるんだと、それだけ知ってるのでは深まらない。具体的にこのようにですね、ある。例えば有名なもう一つ。隣人を愛しよ。隣人を愛してても、キリストはまさに言った。これは、私の親族の、法事があった時に仏教式ですね、もちろん。私も参加して。で、まあそういう時に私はもう、証拠は、死んだ人をもう一緒の礼拝の対象としてすることなので、クリスチャンなのでしませんと言って、横の人にどうぞと言って渡すわけですけども、もうずっと前、何十年前から、もう、 そのことわかってるから、まあ、ちょっとどうぞって言ったら、あんまり不思議がらないで、先の外を渡してくれますが、住んだ後で、私のいとこの人が、まあ、いわゆるこの坊さんが、いろいろお経を読んだ。ただ、立ち上がってですね、今のお経どんな意味があるんですかって。おそらく僕以外のほとんどみんなわかってないんちゃうんですかと。ということ。で、どんな意味か簡単に、例えばキリスト教だったら隣人を愛せってあります。それはすぐにわかりますよね、とか言って。そんな風に短く言ったらどんなことなんですかと、その坊さんは、そんな風な形でいきなり、証拠の済んだ直後に質問されたいことはなかったので、ちょっとうろたえて、それはちょっと私にもちょっと短くそれ一言で言っちゃうと難しいんですとか、まあ正直に言われたわけ。それだったら、坊さんがいないと私たちもわかるはずないでしょうとか言ってですね、もっとわかりやすく説明してくださいと。いうふうなことを言って、ちょっと、坊さん困ったような顔をしておりましたが、まあ、それ、後で、自分、私たちはこの法事をするのもですね、自分、私たちを良いことをする。で、この良いことがその死んだ人にも、届いて、それで死んだ人が悪いところに行ったりしないで済むんだと。まあ、そんな方に意味があって、こんなことをしてるんですと。その経典の意味じゃなくて、まあ、法事をしていることの意味をですね、ちょっと言われた。まあ、今、そういったのは、そんな風にですね、隣人を愛せってのも本当に、あ、これキリストのことだと知ってるわけなんですけど、実はこれも旧約聖書にある神の言葉をそのままイエス様が、真理だから当然このまま用いたわけですね。で、ちょっとこれも、どこにあったかと。まあ、今、この挙げているような箇所は非常に大事な箇所なので、旧約聖書のつながりか上によってもですね、やっぱり、クリスト者としては他者に説明したりするためにも、自分で旧約聖書の重要性を知るためには、やっぱり、こういう旧約聖書の関連した箇所っていうのは、知っておいた方が、より私たちの聖書を読むことに正確さを増すと思うんですね。レビ記19の18ですね。復讐をするなと。人々に恨みを抱くなと。自分自身を愛するように隣人を愛しよう。私は主であると。もうこれがですね、通常はほとんど読まれないレビ記。まあ、細かな宗教的、儀式的なことはたくさん書いてあるところなので、レビ記を引用して何かの聖句に入れることはほとんど見たことがないぐらい少ないですね。でもこれは復讐するなと。悪いことをされたら、悪いことを仕返すなと。また、恨み、憎しみを抱くなと。そうではなくて、自分自身を大事にする隣人をそれぞれ大事にしなさいと。この愛というのは中国語ですね、本来。日本語で慈しみ。で、キリシタンの時に、なんとか宣教師が日本語の本来のニュアンスを知りたいと思って、非常に今から言っても分厚い、日本語とポルトガル、日報辞典というのを作ったんですね。それはもう何十年か前に発行されて、私もそれを購入して、いろんなこの古い時代にキリシタンの人、宣教師がどんなに苦労したか、で古い日本語のニュアンスというものを知る大きな参考にもなった。そこでは愛を五大切と訳したわけです。大切にすると。だから悪い人も大切にするから、悪い心ままだったら、そのまま滅んでいくから、その人に良い心があるようにと。良い人は良い人で大切にして、ますますの良いところが伸ばされるようにと。子供でも死にかかった人でも大切にして、その死にかかった人がどうか安心して、神様と行けるようにと、願う。元気な人であっても、子供であっても、悪い人であっても、みんなその人たちが一番大切なものをもらうようにという、一人一人を大切に思うというのはそういうことですね。一番大切なものを受け取りますようにと。そういうことで、キリシタン時代にできた日本語とポルトガル語の対応書においては、宣教師が訳したのがそうだ。愛するとは五大切ということを訳したと。まあそういうふうに隣人を自分の大切にするように隣人も大切にしなさいと。こんな風にイエス様がですね、敵を愛しようと。迫害する者を祈れと。あるいは、屋根の手紙に、 憎むことはすなわち殺すことだと言ったようなことはすでにこのレビ記の中に出てきておるということなんですね。で、イエス様ご自身が単なる教えでは机の上の教え、本の教えではなくて、自らそれに生き抜いたと。そこに決定的なイエス様の意義あったわけですね。歴史の中でそれこそ商人として刻み込んだ。そして聖霊についてもですね、これをまた繰り返し言われてきたように、いろんなところでありますが、その一つだけ。普段あまり読まれないエゼキエル書の箇所。37章に関しては繰り返し言ってきた。エゼキエル書の箇所を3箇所出しました。エゼキエル書の11章の19節。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉の心から石の心を除いて、肉の心、生きた心を与える。このように新しい霊を授けるっていうのはまさに聖霊なんですね。36章の26節も、私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊、置くと。私はお前たちの心が意志の心、固い古い心ですね。傲慢な、あるいは自分の罪も感じない固い心でなくて、それをはっきりと感じ取り、良いもの、美しいもの、清いものをありありと感じ取るという、そういう心を与える。で、この37章が一番よく言う章でも、用いられるところですが、私はあなた方の中に霊を吹き込む。でこれは一部、まあ、神からの風を吹き込むと。そうすればあなた方は生きると。霊を彼らに吹き来たれとあります。ちょっとここから抜けています。霊を吹き来たれ、吹けと。これも風ですね。そもそも、ヘブライ語、ギリシャ語では風という言葉、霊ということと同じで、ヘブライ語ではルーハですから、訳によって風と訳したり、霊と訳したり。日本語、あるいはこれ中国語ですね。ほんなら風も霊という漢字も。風と霊とはまるっきり漢字が違うわけです。風は爽やかにいつでも吹いている。私の扇風機も風。とか、霊となった途端にですね、まあ、日本人としては幽霊、亡霊とかなんか怪しげなものを感じる。まるっきり違った感じですが、ヘブライ語もギリシャ語もラテン語も実は風も霊も同じですね。ルーハ。ラテン語関係では、スピーロ。これは息を吹く、風を吹く。で、その名詞形のスピリットスと。これ英語のスピリットなんかも出てきたというわけですね。そういうことで、聖霊ということも聖霊が与えられたら新しくなるんだということは、弟子たちもまさにペンテコステでそうだったわけです。イエス様を裏切り、死んでもついていくと言ったらパッと変わってしまうぐらい、そのような自分の罪もわからない固い心だったけれども、で、そのことを咎められても、あんたもあのイエスという仲間だったろうと言ったら、そんなことは絶対ないと。固く、ペテロもような人ですらも拒んだと。本当に固いですよね、自分を守ろうとする。私たちも、この自分を守ろうとするなんか知らんけど、硬い心が、ずっとあるという。それを砕いてくださるのが、聖霊様だということを思うわけです。で、あともう一つ、この、たぶん本当に切るようなぐらいありますので、あと一つだけ、有名なことは、人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると。私は命のパンだと。これも、今聞いてくださっている方々、本当に、神様のことは自分を生かしてくださっていると。これは命のパンだと。口から入る食べ物はもちろんそれためなんだからではっていう。けど、口から入るパンはいくらあってもですね、自殺者が2万人。 ところが原因不明もってはるかに多いと。自殺しようと思った、したいと思う人は何十万とおると言われてるぐらいです。いくら食べ物があっても、このキリスト様の御言葉なかったら本当に満たされない。だからこれは、今も、これは、着々とこの真理が、明かしされているわけです。本当に御言葉を食べなんだら、口からいくら食べ物を食べたところで、本当に意味で生きられないと。で、このことについてですね、人はパンだけで生きるので、私こそは神からの口から出る一つ一つの言葉によって生きるという、あの有名な言葉、どこにあるかということについて、最後に、旧約聖書からすでに指し示されていたということですね。これ、新明記の 8-3 に出てきます。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマヌを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを知らせるためならだったと。いろんな苦しいことも、本当に神様の御言葉がなかったら生きられないのだと。いくら人間的な様々なことが整えられていて、本当に神様の御心にかなった生きるためには御言葉が絶えず食べないとできない。これはエレミアの中でも15章。このとこあんまり知られてないところもありますが、あなたの御言葉は示されたとき、私はそれを食べたと。あなたの御言葉は私のものとなった。私の心は喜び踊ったと。御言葉は力であり、喜びであると。こういうふうに、御言葉を食べて本当に喜ばしいと。これが何らかの形でですね、御言葉の味はいいなと思わなかったら、クリスト者として決して続かないと思います。他にいっぱい面白いもの、楽しいもの、口から食べても美味しいもの、人間関係の 甘い人間関係、いくらでもあるものだから、でもそれら全てによって深い魂は、特に罪を犯したその罪の許しを与えてくださるという御言葉は人からは決して与えられない。どんなものを食べても与えられない。イエス様の何時の罪許されたりという、あの十字架の上からの血を流しながらの、あのイエス様の言葉をかすかに聞き取るときに本当に私たちは心が安らぐというところがあるわけです。そういうことで、あなたの御言葉こそは私に本当の喜びを与えてくださるというのは、エレミアの2500年以上前に言ったことはそのまま今も私たちのそのままの共感する言葉となっていると。まあ、こういう様々な意味でです。今日はほんの一部ですけれども、旧約聖書は私について書いてあると。その一言は非常に奥が広がっているということを改めて思い、私たちも御言葉を、一層これからもですね、食べ続けて、この世の流れに、この世の流れ、やっぱりどこを含んだものがあるわけですね。言葉にして目で見える人も。で、事故があっても何があっても絶えず御言葉を持って、そのために祈ると。そしたら様々な困難なことがあっても、そこに御言葉の味わいを、力を与えられると。現実に伝わされないと、乗り込まれないということを思います。はい、以上です。